この番組はなんであの時カフェの提供でお送りします。
なんであの時 FL
チェッチェッ
チェ
ッワン、ツー、
はい
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 は
い、
ワン、ツー、
ワン、ツー、いや、怒ってるんですか、
いや、怒ってないです。勢いよくいこうかなと思って。
マイクチェックの時怒ってます、なんか。
はい。樋口智美の、好感度、爆上げラジオともみの好感度爆上げラジオでございます。
はい、ということで、はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします、
は
い、
私なんであの時カフェ、マスター徳松武史です。ということでね、
はい、新年一発目のですね収録でございますよ。
本当ですね、
はいはい、
明けましておめでとうございます。
明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いいたします。
やっぱり今年の抱負はやっぱりあれですか、はい、好感度
爆上げですよ。
爆上げでいきたいなとね、
いきたいですね、
まあ、今年もこの好感度低めの、ね、番組タイトルでやっていきたいと思いますが、
はい、そうしますね。
まあやっぱりね、こう僕の周りで、
はい、
樋口さんの好感度、
はい、
爆上がってますよ。
本当ですか。
いやー、それはもうね、本当一発でファンになりましたとか、そういった声も
嘘だ、そんな
広まってますから
本当ですか。じゃあヒグチングファミリー大増殖中でございますね。
大増殖中です、
はい、
大増殖っていうとなんかその変な菌みたいになっちゃうので、まあまあとにかくヒグチングファミリーの輪がね、
はい、
広がってきてるということで、
はい、
まあ今年もとにかくヒグチさんの好感度を、は
い、上げてくる
ね、爆上げしていくべく、
はいはい、
この番組のね、
はい、
使命でございますので、
ありがとうございます。
やっぱり好感度爆上げしていくには、
はい、
やっぱりこう樋口さんが、
はい、
どこまでも要ですから、やっぱり僕がどんだけ頑張ってもその樋口さん自身の、
はい、
やっぱ好感度に対してのね、
はい、
はい、
要ですか。かっこいいですね、要っていうの
はね。だから全体的になんかそのちっちゃいところでもこう褒められてるという風に持ってく感じ、褒められることへの貪欲さというものがね、
そうそうそうそう、
樋口さんのまた、
ね、慣れてないので、
はい、強みだと思いますが、
はいはい、ぐいぐい行きたいと思います。今年もですね、
どうですか樋口さん的には、
はい、
まあ、今回第3回目になりますが、
はい、
どうですか手応えとしては。
手応えですか、はい、やっぱりですね、本当、うちうちの樋口チングファミリー、まあ、私を応援してくださってる方のことを、
はいはいはい、
樋口チングファミリーと呼ぶと1回目で決めたわけなんでございますけれども、
ね、
はい、うちうちの樋口チングファミリーの方にはですね、
はい、
乗りツッコミ、
はい、
楽しみにしてますって
なるほど、ね、
何人かに言われました。
そうそうそう
そうそうそうそうそうそうそう、違うみたいなね。樋口さんが乗りツッコミをうまくできるようになるの楽しみだなって言われました。まあまあま
あ、ね、唯一乗りツッコミができるアーティストとしてね。まあ、これから売り出していきたいな。
育ててくださいよ。
育ててください
よ。育てて。
いや、そうそうそうとかできないですからね、意外に。いやいやいや、まあまあ、けど本当に、
はい、
ヒグチングファミリー、
はいはい、
うちうちのヒグチングファミリー。はいはい、まあ、ファミリーってうちうちのもんですけどね。
本当うちうちなんですね。
はい、もっとこう、広い、
はい、
もうファミリーを、
そうですね、
作っていこうということで、今回はですね、
はいはい、
まあ、樋口さんを語る上で、
はい、
やっぱりね、
はい、
僕がその好感度爆上げポイントとしてですね、
はい、
ファッション、
いや
ー、いやー、これはね、やっぱり僕はこのポッドキャストという媒体ですから、樋口さんのいつもこのおしゃれな感じを伝えれないのがいつも、
全然おしゃれじゃないですよ。私だってネットでね、
はい、
おしゃれしても垢抜けないでずっと検索してるも私。
そうすると何、いや、それなんか何が出てくるんですか。おしゃれになりたいんだと、おしゃれスペースなんかもっとこうシンプルとかなんかいろいろ
しても垢抜けない
ですよ。いやいや、それで検索すると何が出てくるんですか。
なんかね、化粧が古いんじゃないでしょうかとかね。
答えが返ってくる。
そうそう、答えがいろいろね、
一応 Google さんから、
そうそうそう、
化粧が古いんじゃないでしょうかとか。
あ、そうですね、いろんなサイトが出てくるんですよね。
あ、そうなんですか。いや、まあ、けどその参考にしながら、
参考にならないんですよね。
いや、だから、そう、 いやネガティブワード入れるからじゃないですか。そうなんですね、もっとポジティブ な,
そうなんですよ、ねね、
おしゃれワードをどんどん入れていけばいい。
あ、でも服は好きですね。
そうですよね、服は好きです。もう本当にいつも樋口さんの服が、はい、まあ本当におしゃれで、しかもね個性的ということで。
いやそれほどでも、
いやいやいや、それほどでも、いや結局なんか、はい、謙遜されてるじゃないですか。いやけど今日の服なんかも、
はい、
これ花柄の、
あでも今日これね、この花柄のワンピースはね、はい、人からのもらい物なの。
そうなんですね。
そう、しかもね、私今日の靴履いてるんですけれども、
は
い、
あ靴
これね、実はです ね,
すごいですね、
この前ですね、リサイクルショップってか、はい、リサイクルフェアみたいなやつ行ったんですね。
リサイクルフェア、
そうそうそう、はい、ショップみたいなやつ、はいはいはい、そのバザーみたいな、いっぱい、うん、あの人のいらんものがですね、いっぱい山積みになっとるところをですね、
知ってますよね。 それをみんなバザーって呼んでますから。いや別に人がいらんものも人によっては欲しいものですから。
そう、その人のいらんものを山からほじくり返しまして、
なるほど、
で45リットルぐらいのビニール袋の中にどんだけ詰めても500円っていうセールやってたんですよ。
それゴミ袋ですよね。
そうゴミ袋なんですよ、
45リットル
って。そうそう、そんな、はい、でもこんだけいらんわって感じなんですけれども、うん、なんとですね、私、はい、今日の靴可愛いと思って一目惚れしてですね、あのちょっとゴブラン調のなんかベルベットな感じのですね、いや本
当に
あの黒とか金とか赤とかいろんな模様が入ってるやつなんですが、
すごい、
これなんと、はい、値札がついとって、多分ね他のそういう靴屋とかのデッドストックで売れんくって残ってた材料だと思うんですよ、
はい、なるほどね、はい
はい、だけどそれがなんと元の値段、値札が貼ったんだけど、
はい、
2万2000円、
2万2000円、
そうが、あの45リットルの袋どんだけ詰めても500円
いやいやいや、でもう何割引きとかそういう次元じゃないですよね。
でその時にね、私ねネクタイも2本買ったの。
ネクタイ、
しかもネクタイクリスチャンディオールのネクタイ、
それも入って
で、ゴミ袋いっぱいで500円
ゴミ袋の部分ね、
そう
なくせばもっと価値上がっていくと思いますけれど、
であとなんかいろいろね、マウジーっていう女の子のねブランドのなんかなんだってあれニットとか、あともう一つ可愛いネクタイがあって4つ買って500円だもん。私この靴ね125円ぐらいで買って
る。すごいですね。しかもこれサイズもぴったりなんじゃないです
か。ぴったり、もうシンデレラがと思った自分のこと。
いやゴミ袋に入ってたんですよね。なんかそんな話でしたっけあれ。いやけどまあそういう僕の中でのおしゃれなイメージっていうのは、うん、やっぱりそういうなんていう古着屋とかこう安い、なんかお金かければやっぱり誰でもね、はい、おしゃれにやっぱなれると思うんですよね、はい、あえてこの安いものを買っておしゃれにするっていうのが僕の中でおしゃれさんですから。
ありがとうございます。
これはもうゴミ袋にから出したもんでおしゃれになるんだから、もうこれは相当おしゃれですよ僕の中で。
本当だもんね。私そういうねゴミの山からね拾うの好きなんだって。いろんなもん、
なるほど。だからそうなんかちょっと上がりきらないな、
なんかね、はい、リサイクルショップとかで、うん、なんかすごいね、はい、漁るとねすごい安いね、
なるほどね、
ジャケットとか売ってんの1500円とかで。
そうなんですよね。
そう、なの、そういうところに行ってですね宝の山をねわっさわっさと漁るのが好きなんですよね。
じゃあまあ普段服買いに行くのも古着屋さんとか。
そうですね、大須が多いですね。
なるほどね。まあ大須っていうのは名古屋ではね、
そうそうそう、
まあ、だいぶ個性的な街ですから、服もやっぱりこうちょっとシンプルというよりは本当にこれどうやって着こなしゃいいんだろうみたいな、
そういうの多いですね。
多いですよね。
多いですね。
これを着こなしちゃうこのヒグチング、ヒグチングコーディネート、
ヒグチングファッション、ヒグチングコーディネートですか、ね、ありがとうございます。
いやだから
でも大須もね本当にね、はい、お店によってはこのさ値段の付け方間違っとんなっていう店がすごいありましてですね、
しばしにいる口の悪さがちょっと好感度上げたり下げたりしてますけれど、
ゴミの山とかこのおっさん
の値段の付け方
間違っとんなと思って
、
頭おかしいんじゃないかなと思うんですけれども、
はい、
なんとですねその飲んでも見せてですね、はい、私この前この夏買ったワンピースなんですけれども、なんとですねイヴ・サンローランのワンピースが、
僕でも知ってますよ、
でしょ、イヴ・サンローランのワンピースが700円。
いや間違っとるね。確かにそのおっさん間違っとるね。
でしょう、はい、でも、ね、そういうところでですね、あの宝の山を探すのが大好きですね、
うん、なるほどね。やっぱりそう、古着屋でもそういう高級ブランドの、
う
ん、ハイブランドのものが混ざってたりっていうのがあるん
ですね。そうそうそうそうそうそう、
けど、まあ、逆にブランドとかにあまりとらわれずに、うん、別に何のブランドでもないけれど、あこれは自分に合いそうだなとか、あれにイヴ・サンローランに合いそうだなとか、
そうそうそう
そう、
そうい
う形で
のもいっぱい、しかも古着ってあるじゃないですか、正解がないじゃないですか、何と何合わせても。
確かに、
もうなんだろう、なんか本当に着倒す あの勇気さえあれば何でもいけるじゃないですか。
なるほど、おしゃれというより勇気、
そうそうそうそう、
おしゃれというのは勇気の一面もありますからね。
そうそうそうそう、
やっぱりもうその、うん、なんだろう、こう組み合わせによって、そうそう、古着は特にね。
そうでさ、あともうさ、新しい服とかだとやっぱ今年の流行りはこれですよとかさ、 あるじゃん、いろいろ、
はいはいはい、
だけど古着はさ、もう時代の流れとは全く逆方向におるもんで、いつまでたっても着れるんだよね。
なるほどね。
だって私ね、もう言っちゃっていい、20年前に買ったね、はい、あのフリマで買った180円のシャツ、
はい、
20年経ってもね、まだ着てんの、全然壊れてないんだって。で180÷20でしょ、
はい、
年間9円
年間9円、ね、すごいですね。そのシャツのサブスクすごいですよね。
すごいでしょ、
年間9円のサブスクで未だに着ていると。
今度着てくるわ、年間9円の服、
年間9円のシャツって。だからあんまそれにだからすごいなって感じさせてください。なんか年間9円のシャツってなんかあんまりおしゃれに感じない。
下水ね、さっきからさ、うん、私お金の話ばっかしとるじゃん。
いや、そうなんですよ。あとね、やっぱり名古屋弁がどぎついんですよね。
本当ですか？じゃあちょっと、じゃあ今から標準語しか喋っちゃいかん
と。そんなゲームみたいなことはしないですけど、はい、英語喋ったらダメみたいなね。
そうそうそう。
いや、そうじゃないんですが、はい、けどやっぱり僕が思うにですね、
はいはい、
樋口さん の、 そのファッションが好き、
はいはい、
まあ、あえて言いましょう、
はいはい、
デザインが好き、
はい、デザイン好きですね。
こういった部分っていうのは、はいはい、やっぱりどういうルーツみたいな。
ルーツですか？
はいはいはい。ちょっと今会場がなんかね、あれ、なんか徳松の進行強引だぞっていうちょっと笑みがこぼれましたが、やっぱりファッションっていうのはやっぱデザインです
よね。はいはいはい、やっぱそのデザインのルーツですか？
うん、
やっぱりデザイン博でしょうね。
ちょっと待って、あの愛知旧博とか、
そうそうそうそう、
あの名古屋愛知県中心の博覧会の話をする番組じゃないので、
博覧会好きだもんね。
いや、博覧会なんでそんな好きなんですか？
わからんけどさ、でも、はい、博覧会って言ってもさ、私そのデザイン博と、はい、あの万博しか行ったことないので、まあにわかなんだけど、
確かにもうこれね、樋口さんのあの博覧会ネタもうネタ切れですけれど、
ないね、
ないですね。いや、けどこのデザイン博って、うん、
はいはい、
確かに。
はい、
まあ、名古屋であれ何年前に、僕もね小学校の時だったと思いますけど行きましたけど、うん、あれいつですか？
今年で32年前。
32年前、
そう、忘れもしん中学校2年生の時だったもんでね、覚えてますよ、ね、私、
まあ、聞いてる若い子デザイン博って言われても全く知らないでしょうね。
あ、でも平成生まれは知らんよね。あのその昔ですね、32年ぐらい前にですね、あの簡単に説明させていただくと、名古屋港会場、名城公園、名古屋城会場、白鳥会場、3会場に分割してですね、デザイン博というですね、あの名古屋の威信をかけたイベントが開催されましてですね、それはですね、あの名古屋がオリンピックを誘致しそこねたかということでですね、このリベンジということでデザイン博をですね、
ナビゲーターの方ですか、なんかデザイン博の
誘致したという、はい、
当時の、
そう、名古屋挙げてのイベントがあったんですよね。はい、そうでございますよ。確か。
いや、だから3会場であって、
そう、
僕は多分その白鳥会場、
あ、メイン会場ですね。
あ、やっぱりそこがメイン会場で、
そうでございますね。
こちらに僕は行った覚えがあります、ね。学校でも行きましたし、
うん、
友達同士でも行きましたけれど、
うん、今センチュリーホールがあるとこだよね。
あ、なるほど、そうですね。確かに。いや、じゃあ当時は、まあ、うん、樋口さんもそのデザイン博に行って。うん、やっぱりどういうところにときめいてたんですか？
あ、なんかね、だけどデザイン博いろんな思い出あるんだけど、はい、なんか一番心に残っとんのがですね、
はい、
なんか一緒に行った友達と一緒に行ったんだけど、友達がめっちゃポテト食べとって、ね、なんか友達がね、
はいはい、
薄いオレンジのねタンクトップ着とってで、それからなんか薄いシャツ羽織っとったんだけど、
女友達、
はいはい、そうその子が手挙げた時にめっちゃ脇毛見えたっていう思い出が、
デザイン関係ないじゃないですか。いや、クックックじゃなくて
大きい思い出ですね。あんたちょっと見えとるがあのが言っとって、それがなんだろうな、いろいろデザイン博白鳥会場で一日遊んだというのに、
はい、やっぱり全てがそのオレンジ色の薄いタンクトップから見えた脇が全部帳消しにしたという。
そう
皮肉にも今日あの華やかなオレンジ色のワンピースを ね着てますけど、
でもすごい楽しかったんだと思う。しかも中学校2年生って何やとっても楽しいじゃん。
あ、確かに、
うん、もうポテト食べては笑いですね、そのパビリオン行っては笑いですね、白鳥セブンを見てはキャーキャーいいですね。
白鳥セブンって何ですか？
知らないの白鳥セブン。また私説明させますか。
いやいやお願い
します。もうなんかね、光源氏みたいな感じ、白鳥光源氏みたいな。
あ、光、あ、
でも若い子また光源氏知らんよね。
いやいや全部全部説明しますね。
説明いる
で
か、ま
あ、今で言うキンプリみたいなもんですよね。
そうそうそうそう、
もう大人気、
そう、はい、昭和のね、
アイドルです。
そうそうそうそう、
光源氏、
はい、そうそう、それのね名古屋場みたいな感じでですね、白鳥セブンっていう、あのテッサマが入ったユニットがあったんですよね。
テッサマ、
テッサマ、鉄崎美希人さんですね。
なんかね、全部のおなじみがおなじみじゃないんですよ。なんかもうちょっとなんかおなじみ感くれません？好感度上げていくために
やっぱり、大丈夫大丈夫、はい、名古屋公会場にはノリピーパビリオンあったじゃないですか。
ノリピーパ
それもまた
ノリピーパビリオンあったんですか。ノリピーってあのノリピーですよね。
行ってない、もしかして。
いや行ってないですね。
名古屋公会場行ったんですよね。
名古屋公会場行ってないと思います。
あ、白鳥か、白鳥しか行ってないか。
白鳥です。
そう、はい、名古屋公会場にですね、ノリピーのパビリオンがあって、はい、なんかパビリオンが入るとノリピーマンっていうですね、またこれまた説明が必要な、まあまあまあ、
ノリピーの黒歴史ですね。
そうそうそう、
まあ、今やねノリピーちょっと黒歴史2つになっちゃいましたけれど、
そうそうそう、だもんでね、はい、このラジオ聞いて分からん人は全部ググってください、うん、
いやググってくださいね、
はい、でノリピーマンがいっぱいぬいぐるみが飛んどったり、いろいろなんかノリピーマンいっぱいおって、はい、なんか知らんけど、
なんかタレントなんか原宿の竹下通りみたいなことやってたんですか。デザイン博、
そう、
へえ、知らなかった。
なんかノリピーがなんか出てきて、なんか喋って、なんか、うん、今日もみんな耐えてマンモスレピーみたいな感じのことをノリピーが喋ってくれる妙なパビリオンでございますかね。
なんすかその、なんすかそのパビリオン、あったんですね。
ありました、ありました。そう、
ノリピー好きだったんですか。
私、はい、ノリピーはライバルだと思う。
その時アイドルに、アイドルになろうと思ってましたからね。
いつかこいつを落とすみたいな。
なるほどね、ヒグピー、ヒグピーが、
ヒグピーがね、ヒグピーね、うん、
マンモスヒグピー、
マンモスヒグピーがね、
なるほど、
そう。これから作っていきましょうか、ヒグピー、ヒグピー語、
ヒグピー語いいですよ。
いらないですか、
ヒグチング語ね、
ヒグチング語作っていきましょうか。
あ、なるほどね、はい、じゃあそういう、まあ、デザイン博のさまざまな思い出があって、はい、やっぱりその時に、はい、やっぱりこう、お、なんていうんですかね、デザインとか、はい、そういったものに触れてね、
はい、
僕覚えてんの、なんかあの1ミリ四方ぐらいのサイコロっていうの、うん、
何それ、
それしか覚えてない。
ちょ、何それサイコロ。
いや、なんでそんな食いついたんですか。
え、だって知らん情報知りたいよ。
いや、知らん情報で、なんかね、うん、1ミリ四方のサイコロでちゃんと1とか1から6まで置いてあるっていうので、なんか、うん、すごい技術でしょみたいな、
匠の技。
だ、すいません、そんなに食いつかれると思わなかったんで、
ね、覚えとらなかった。もうなんか
多分白鳥会場だと思います。
友達の脇毛しか覚えとらん、
はい、いやだから結局ちゃんと大丈夫、
大丈夫って
大丈夫、いや分かんない。ちょっと今会場の店内の様子が気になったんですけれど、うん、やっぱりなんか若干その友達の脇毛の時なんかちょっと苦笑いみたいな、
苦笑い。
でもその思い出が勝っちゃって、いやけどそれよりやっぱりその前回の爆上げラジオの話題でも出た、
はい、
やっぱりこのイメージキャラクター、
はい、
知ってますか、デザイン博の
デポちゃん、
デポちゃん、
デポちゃん、ね、
ね、ありましたね。
あれは何なの、デポちゃんは。
いやいやいや、
あのね、
ちょっと待ってください、なんか森蔵キッコロとのその思い入れのそのなんていうんですか、落差すごいです。だって森蔵キッコロの時、最後いなくなる時、行かないでっつって泣いたんですよね。あれ何なの、
じゃあてか本当にデポちゃんってね、私そのウ
ケ、だからちょっと待ってください、
ちょっと終わってから、
前回の森蔵とキッコロの話も今更でしたけど、まさか僕令和3年にデポちゃんの話も、うん、このポッドキャストという最新のコンテンツを使って喋ると思わなかったですけど、
なんか
デポちゃんあれ何なの。
そう、あのね、また若い子はね、あのググってほしいんですけど、はい、デザイン博デポちゃんで、なんだろうあれ、なんかね白いウジ虫みたいなのがで、なんかあの口元がピンクになっとって、はい、なんか毛が3本みたいな生えとる感じで、
毛3本生えと
る、3本生えとるかったっけ。 気のせい
勝手にオバキュー
履いとった履いてますよね
履いてました
ほらほらほらほらほら
そんなオバキューみたいなデザインになってましたあれで口元ってあれ鼻ですよ
鼻なのあれ何なの
いやだから
知ってんのなんで鼻でしとんの
いやいやなんでいや僕も正確に知ってるわけじゃないですけど、うん、鼻じゃないですかデポちゃ ん, なんか
ちょっと調べていい今からいやいや後のがいい後のがいい
後のがいいとか
あじゃあ調べて、はいはい、次回
いやいいです次回あの赤いのが何だったかの発表いらないです
いらないですか
あそうですか3本生えてましたっ
け生えてましたね
あれ何なんすかね
なんかね白なんだろう、ね、私はずっとウジかなと思ってたんですけど
まあウジだとしてもまあなんかもっと、うん、もっといい言い方あるそんなにね、うん、デポちゃんグッズうわーあったらもうウジ虫湧いてるみたいになっちゃいますから、う
ん、だけどねなんか本当にその当時その友達とかと喋っとっても、はい、やっぱりみんな全員デポちゃんあれ何っていう
なるほど、ね、
みんなそれぞれ
そのみんなの疑問が解決しないまま終わっちゃったから、まあ、
終わってずっと三十何年過ぎてしまったという形です ね,
じゃあやっぱりその森蔵キッコロがいなくなった時よりちょっと後味悪いというか、うん結局なんかあれ何みたいなまま今こう時が流れてるっていうね、うん、
だけど人間ってさ、はい、全てのことをさ明るみにさ、うん、知ろうとしなくてもいいものってあるじゃんなんか知らないからこそ
デポちゃんから今いい話に行こうとしてますなかなかの現れですけど
知らないからこそなんか輝いた思い出みたいな感じとかもあるじゃないですか、
はい、
だからあれはデポちゃんなんだろうなと思っとった自分の青春期その友達と一緒に過ごした青春期っていうのをですね、うん、心に秘めてですね今の世の中渡ってきてるなと
無理だったなやっぱりちょっとデポちゃんからさっき思いっきりググれとか言ってましたから ねまあけどそういうね、はいはい、なんか分からない全てが分かってしまうと
そうそう
なんかつまらなくなってしまうから
そうそう
やっぱりこの知らないことがあるから人生って楽しいんだっていうの
を
ね
そうそう
ほんと全てデポちゃんが教えてくれました
ねそうですね、うん、なんか知らぬが花ってあるじゃないですか
ありますねそう
男と女も一緒ですよ全てを知ることはないですよ
なるほどなるほど、はい、これはやっぱり樋口さん の, その曲作りの中にも、
はい、
やっぱりその知らないことがいいみたいな部分はやっぱり曲の中に出てたりするんですかね
出てますかね私そうこら辺を、ね、かん自分のです、ね、毒を吐き出したい一心で歌っております、ね、そこまで考えてなかったんですけれどもですねそういうのが秘めてあればいいなと思いますね
なるほど、はい、じゃあまあ今日も、はい、実はギターを、はい、持ってきていまして歌っていただけるということなんですが、
はいはい、
ちなみに今回の歌はどういった楽曲になってるんでしょうか
今回ですね、はい、今回じゃあですねいろいろとおしゃべりも長くなりましたのでちょっと短めの曲でですね
曲で調節するのやめてくださいどっちかってトークで調節してほしいんですけど
じゃあ爪を研ぐという曲で、はい
はい、これはどういった
あ男が寝てる間に爪を研ぐ歌ですね
なるほど、
うんはい、
その女のやっぱりまた情念を
そうでございますね、はい、
歌っていただけるということで
歌いたいと思います
このまま歌のスタンバイの方よろしくお願いいたします、
は
い、
よろしくお願いします、はい、では聞いてください爪を研ぐあなたが寝てる間に爪を研ぐ無邪気な寝顔見つめ爪を研ぐもうあの女のところになんて行かせないわもう騙されたふりなんてしてあげないままで爪を研ぐ遠くに聞こえるサイレン爪を研ぐもうあなたをどこへも行かせないわ私が触らせないわ み爪を研ぎ永遠に眠りなさい爪を研ぐあなたの首筋に指を合わせて連れてってあげるわ夢の中闇の果てまで
ありがとうございます、樋口智美さんで爪を研ぐ、
爪を研ぐでございました。いや安らかな眠りをあなたにという
形です。いや寝れますその状況で。
でもこの歌ね多分子守歌のペースリズムだもん。
そうですね、
だもんね赤ちゃんとかね言葉の意味分からずによう寝るのこの歌。
爪を研がれてるとも知らずに。そうやっぱり女性っていうのは男性が寝てる間、うん、爪研いでるんですね、いろんな意味で、
まあ、研いでますよね。あ、気をつけた方がいいぞ。
ということで、はい、まあ、今回も樋口さんワールドもう大爆発で、やっぱり今回僕が伝えたかったその爆上げポイントは、はい、やっぱり樋口さんはおしゃれであると。
いやそれほどでも、
それほどでも全部受け止めますね最後にね。
ありがとうございます。
いや、まあ、このルーツは全てデザイン博から生まれ
て、デザイン博にあるということで、
そして、博覧会ネタが今回でもう、なくなったということで。
あ、でも博覧会じゃないけど、はい、あの私秘宝館とかも何度か行きましたので、次は
博覧会、まあ
大色気の博覧会の話もできますので、
急になんか得意分野に行った感じがありますけれど、じゃあ次回は
秘宝館の話で、
秘宝館の話とかね、まあ、はい、そういった形で、はい、今回もねヒルチングファミリーがね、はい、増えたと思いますよ
ね、だといいですね。
ということで、はい、この番組ではヒグチングファミリーに入りたい、そして、はい、ヒグチさんにこんなことを喋ってほしいなどのテーマがある方は、
はい、
info@nandeanotoki.com の方まで皆様お便りお待ちしておりますので、
はい、お待ちしております。
はい、ぜひ皆様 今後もねこの番組をよろしくお願いします。
はい、今年もどうぞよろしくお願いします。
それでは行きましょう。はい、ヒグチともみの爆上げラジオ。いやいや、答えは違うです。決めてなかった。さよなら。
さよなら、バイバイ。